主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、その栄光の座につく。そして全ての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えてた時に食べさせ、喉が渇いてた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えてた時に食べさせず、喉が渇いてた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり、裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書はマタイの25章の、25章には3つの例え話が語られているんですが、全てこれは世の終わりに関するですね、あるいは世の終わりを迎えるにあたって私たちが何を心がけなければならないのかということで、イエス様が語られている3つの例え話ですね。1つは油を用意していたあの賢い乙女たちので、2番目が、先週だったらタラントンの、例え話 で、今日がこの3つ目になるわけですね。まあこれも非常に有名な話で、あのご存知だと思いますが、これこそまさにこの世の終わりと世の終わりにですね、このイエス様が再臨される時 のことを語っている。人の子が栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、その栄光の座につくと、まあ、このまさしく今日の、お祝いしている王であるキリストが私たちにはっきり示されるのは、イエス様が再臨されて、この世に来られた時ですね。で、何のために再臨されるのか、王としていわゆる本当に裁くためですね。私たち全人類を裁くために、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分けると、羊を右にヤギを左に置く。で、この羊側の人は、まあ、天国に招かれて、ヤギの側にいる人は、まあ、この地獄に落ちてしまうというですね、そういう裁きが語られています。まあ、これは非常にまた私たちに対する、まあ、問いかけになっているというふうに思いますけれども、この裁きの基準がですね、世の終わりの裁きの基準が、まあ、なかなかこう考えさせられるものなんですね。というのは、まあ皆さん仏教のお話をご存じの方もおられるかもしれないですけど、仏教のあるグループの般若説によると、私たち亡くなったら閻魔大王のもとに行くんですよね。で、閻魔大王のもとにこの閻魔帳っていう本があって、で閻魔帳にその人の全ての行いが書かれてて、 でその閻魔帳を見て閻魔大王はですね、あのこのなんか盗みがした人はなんとかとか、嘘をついた人は針千本だったかな、なんとなんとかその人の悪いことしたことに従ってですね、そのね、その必要な地獄にこう、まあ、ふさわしい地獄に振り分けるという、まあ、お話ですけど、まあ、ある意味個人的にはそれはかなり論理的なあのお話だというふうにも思いますね。悪いことしたらその悪いことをした分だけ地獄で償いみたいなあのことを、罰を受けなさいってことですけど、でもイエス様の方はですね、誰が地獄に行くのかって言ったら、この飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢に入れられている、この6つのタイプの、まあ、苦しんでる人に対して何もしなかった人が地獄なんですね。だからこのだからだいぶ基準が違うと、悪いことした人が地獄っていう方が論理的だと思うんですけど、この場合は、困ってる人を助けなかった人が地獄なんですね。だからこれがイエス様の基準というか裁きの基準の、まあ、特徴的な点だというふうには思います。だから普通の日本人で、まあ、真面目に生きてて仕事もちゃんとして何度何度かして、あの暮らし誰にも迷惑かけずに来てきましたって言ってイエス様の前に立ってもですね、貧しい人に一度も何にもしなかった人は地獄なんですよね、残念ながらだからこの基準がまあきついのか弱いのか、まあそれもわからないけれどもじゃあなんでイエス様はこういう裁きの基準を私たちに提示してるのかってことですよね。そのなんか閻魔様の基準じゃない基準をなんで私たちに基準で言ってるのか、でまあでこう書いてある以上多分これによって私裁かれるわけですから、あの間違いなく全員がですね。でしかもここではですね、全ての国の民がその前に集められるので、クリスチャンだけじゃなしに仏教徒も無神論者もとにかく全員っていうことだから、あの別にイエス様を信じるか信じないかそうすると関係ないんですよね。みんな裁かれるわけですよね。で裁きの基準が貧しい人や弱い人に愛を示したか示してなかったかってことだけで裁かれるわけですよね。これなんでなのか、まあ、いろいろこうなんでイエス様はこういう基準を裁きの基準を、まあ、出されたのかですけど、まあ、いろいろ考えて僕の結論は一つなんですけど、それは何でかって言ったら、まあ、先ほどのお話に戻るんですけど、神様は慈しみ深い方だからっていうことに戻っちゃう。つまり神様の慈しみは憐れみはどういうふうに現れるかというと、貧しい人や弱い人を助けるようなそのような愛し方だからです。プラス私たちの罪人とか苦しんでる人を助けるような、それが神様の慈しみの愛し方だからですね。だからその愛を生きた人が天国で、その愛を生きなかった人が地獄なんですよ。だからその神様の、さっきの神の慈しみの、あれイエス様の御心のも同じですけど、そのような生き方をしてるかしてないかということなんですね。で具体的にはそれは貧しい人や苦しんでる人を具体的に助けたか助けなかったか、神様の愛も言葉だけの愛じゃないから単なる私たちを実際助けてるわけです。苦しんでる私たちや弱ってる私たちを、だから基準なんですよ。それは神様の基準だから私たちも神様の基準によって裁かれるんですよね。神様の愛、神様は愛が一番だから、この悪いことしたかしなかったという、まあ、倫理的な基準ももちろんありますけどそれが第一じゃないんです。イエス様の生き方もそうです。朝鮮人や罪人たちを食事を共にしたりしてですね、でファリサイ派とか立法学者のようにそういう人たちと付き合わないとか何とかっていう、その単なる倫理的に生きるだけをイエス様は否定したわけですよね。本当に罪人とか貧しい人や朝鮮人や罪人と共に食事をされて、彼らに本当に愛を示された生き方をし、それがイエス様の生き方の基準でもあるから、私たちもその基準で裁かれるんですね。だから非常によくよく考えたらその通りなんですね。だからね、もうこれだけ言ったらどれだけ洗礼受けたかも問われてない、受けたか受けなかも問われてないですよ。日曜日ミサ行ったかも問われてないんですよ。祈ったか祈ったか問われてない、全然何も問われてない、愛だけなんですね。で私たちの最終的に問われるのはやっぱそうだと思います。でも私たちが 祈ったり償いをしたりいろいろしたりするのはこの愛の心を生きていくためなんですよね。この心を抜きにして祈りとか償いを考えたらカウントされないんですよ。実際のところ私たちの祈りにしろ償いの技にしろ何にしろそれら全ては本当に苦しんでる人や困ってる人を助けるためのイエス様の愛の心と一致しているならばそれはカウントされると思います。でもそれなしに行う私たちの善行とか意味がないってことですよね。もうファリサイと律法学者になったって意味がないってことをこの裁きの基準もはっきりとやっぱ教えてると思いますね。だから私たちはその基準をつまり裁きの基準は何かって言ったらそれは裁きの基準をなんでイエス様があらかじめ示してくださってるかというと今生きるためですね今それを生きていくために裁きの基準がある。だから今私たちの生き方が神様のこの慈しみの心にかなった心と生き方と行動をしているかどうかなんですよね。そのような祈りであるしそのような償いだしそのような信心業だしでそのような仕事の在り方そのように家庭生活をする全てなんですよ。それが本当の基準なわけだから私たちがまあこの、まあ、イエス様が本当に大事にされた父なる神様が本当に一番大事にしている基準を私たちの生き方の基準として生きるようにでそれさえできるならばあとはどうでもいいっていうかあれをしたとかこれをしなかったじゃないんですよね。まあこの王であるキリストが私たちに示されているこの生き方それはイエス様と父なる神様の生き方の基準だからこそあり方の基準だからこそ私たち自身がその基準に従って祈り歩み日々生きていくことができるようにですね、まあ、願いたいと思います。で本当に多くの人がこの恵みに預かれるようにですね私たちも、この心を合わせて祈りながらこの神様にですね協力していきたいと思います。